今日第81回なんですけど、まあ、サポーターの皆さん向けにはね、事前に予告していた通り、今日はなんと、やる気ない FM から菅井さんが来ていただいています。菅井さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。菅井です。
あ、菅井なんですね。なんか、
あ、それね、結構いろんなあれがあって、結構菅井さんって呼ばれる方もいるんですけど、僕の中では菅井。
あ、菅井なんですね。
なんです。菅井だと管に井戸の井の菅井になっちゃうっていう。
ああ、確かに。
こう、菅井界ではよく議論になるとこなんですけど。
まあ、菅と井じゃなくて。
じゃなくて、菅井なんですよ。
ですもんね。なので、
はい。
菅井さん。
菅井。
おお。
まあ、どっちでもいいんですけどね。
いや、これあれですね、出演、っていうか、録音を開始する前に確認しておこうと思って忘れてました。
大丈夫です。慣れてるんで。
まあ僕も名字よく間違えたりするんで、気持ちわかりますよ、みたいなことを言いつつ自分が間違えるっていう。
まあ全然間違いではないんで。
ああ。はい。で、はい、そうですね。軽く、菅井さん。菅井さん。
菅井さん。いいっすよ、本当に。
はい。菅井さん、自己紹介をお願いします。
はい。菅井と申します。普段はですね、リブセンスっていう会社でエンジニアやってるんですけど、まあ、今回それよりもどっちかっていうと、ポッドキャストやってて、やる気ない FM っていうポッドキャストからやってまいりました。菅井です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうですね。やる気ない FM さんは、結構、あれですかね。僕らと始めた時期実は近かったりとかしますよね。
あー、なんだかんだもう、2年ぐらい経ってんのかな。
そうですよね。
一番最初が2019年の6月だそうです。
はい。僕らも、エピソード1が2019年の5月ぐらいだったんで。
お。
まあ、1ヶ月差っていう。
ちょっと先輩ですね。
1ヶ月だけいや、先輩なんか、恐縮ですね。
いやいやいや。
っていう感じで、結構まあ、時期も近く。で、ね、テーマも結構似てますね。エンジニアの雑談というか。
そうですね。僕らもほんとね。まあ、エンジニア、もはやエンジニアの雑談ですらないっていう感じ。
いや、ま、それ結構僕らもそうですね、最近。最近、技術的な話したかな？いや、あんましてないですね。
してないですか。最近のではやっぱ僕はお金の回が結構良かったなっていう。僕らもお金の話よくしてるんで。
ああ、僕らの、まあ、ユーファーポッドキャストのエピソード80の話です
ね。そうですね。はい、聞きました、は
い。あ、ありがとうございます。
僕らはね、おじさんなんでほんと健康とかお金の話しちゃうんですよね、すぐ。ほっとくと。
でも、前回の僕らもまさに健康とかお金の話だった。
そう。若いのに健康の話してんなと思って。
ああ、いや、でもなんか、あれですかね、リモートワークメインでするようになって、なったし、あと高専って、なんかもう3年生で全部体育なくなるんですよ。
へえ。
なので、大学1年生ぐらいの年齢から一切運動しない生活が続くんで。
あ、そうなんですね。
そうですね。なんかその意味では、もう、そういうことを考えなきゃいけないフェーズに来てるのかって。
早くないかな。
で、そうですね。まあ、ゆるふわメンバーと、菅井さんとの接点で言うと、まあ、そうですね。最初の方で自己紹介で、リブセンスという会社でウェブ系のエンジニアをされていますというような話があったと思うんですけど、まあ、僕が、もうあれ何年前でしたっけ ?2017 年だから。
そんなんですか？もう
4年前。4年前ですね。
うわ
4年前の、まあ、夏休みに、まあ、リブセンスさんに、まあ、インターンでお世話になった時に、まあ、いらっしゃったっていう、お世話になったっていう感じですかね。
そんな、お世話したなんて、
いやいやいや、
恐れ多くて。言えないですけど。
はい。
そうですね。懐かしいですね。
懐かしいですね。
なんか、僕は今、イエシルっていうマンションの査定サイトみたいなやつ、
はい、
ずっとやってて、まあ、当時もそうだったんですけど、MK が来た時も。その時のお題が確かなんかサイトの高速化みたいなやつ。
あ、そうですね。高速化ですね。
やってましたよね。懐かしいですね。
懐かしいですね。あ、結構、結局、なんですかね。 あれは結局早くなったんですかね、僕らの。
早くはなったんじゃないですかね。
まあ、なんだろう。全体がガッと早くなったっていうよりは。
そうですね。
こう、遅いボトルネックをちまちま潰してったみたいな感じですかね。
やばいとこがたくさんあったんで、まあ、その辺をこう、やっていただいたっていう、ね。
大変、お世話になりました。
あ、いえいえ。まさかその辺でこんな、
はい。
ポッドキャストにお互い出演するなんて、その時は思ってもなかったっすね。
そうですね。ああ、それでなんかあれですね。多分、菅井さんを、その、なんだ、ポッドキャスターとしての菅井さんを意識したのは、多分あれですね。うん、2019年の、それこそ4月とかでしたっけに、リビルド FM の、なんかこう、ファンミーティングというか、
はいはい。
がありましたよね、六本木ヒルズ。
ありましたね。行きましたね。メルカリのオフィスでね。
はい、そうそうそうそう、メルカリのオフィスで、
うん。
ファンミーティングやってて。で、そこでばったりお会いして。
そうですよね。
はあ、菅井さんじゃないですか。僕は結局、まあ、こういう会社に行ったんですよ、みたいな話とかしてましたね。ね、
しましたね。思わず写真撮っちゃったもんね。二人で。
はい。
おーっと、MK だって。社内のスラックで共有しました。
あ、マジっすか。みんな覚えてましたか。
いや、もちろん覚えてますよ。
おー、嬉しいっすね。
ねえ、そんなありましたね、そういえば。
ありました。っていうか、その時は、じゃあまだやる気ないヘムは、
うん。
やられてなかったんですね。2019年の4月なんで、そのミートアップは。
うん、確かに、そういえばそうですね。なんか、そのあたりぐらいに、その、まあ、マークさんっていう、やる気ないフェムのホストの、
はい。
人がいるんですけど、はい、まあ、あの人がやりたいって言い出したんですよね、最初。
はい。
で、まあ、その前身、僕ら前身として、ゆるビー会って Ruby の勉強会をずっと続けてて。
はい。
で、最後の方は結構全然勉強してなくて、ただ雑談するっていうだけの会になってたんですよ。渋谷のガストで。
いいですね。
で、まあ、そのノリでなんか、ポッドキャストやったら面白いんじゃないかみたいな。
お
話で始めたっていう経緯ですね。
おお、いいですね。
うん、それがちょうどその時だったんですね、きっと。
じゃあ、テーマとか構成とかも似てるなと思ったんですけど。
うん。
始めた経緯とかもなんか似てる気がしますね。僕らのゆるふわと、やる気ないヘブンさんは。
そうですね。なんかね、雑談自体がコンテンツになるっていう。
はい。まあそんな感じでやる気ない FM さんと、まあ僕らのゆるふわポッドキャストとっていうので、まあどちらも雑談系だったりだとか、一応あれなんですかね、メインは3人っていう感じなんですかね。
そうですね。今は3人になっちゃってますね。始めた時は、うん、まあ、マークさんホストで、僕と、はい、あと駿河さんと、あと岡野さんっていう、まあ4人で、やってたんですよね。
はい、
で、まあ、もともと同じ会社で同僚だったんですけど、まあ、それぞれ会社卒業してってですね。まあ、そのさっき言った勉強会のつながりでずっとつながり自体はあって。はい。で、その4人で始めて、まあ、岡野さん最近ちょっといろいろあって、忙しくて、あんまり出れてないんですけど、まあ、つい最近、この間のやつは出てくれたんで。
あ、そうですね。
はい。まあ、メインはいつもマークさんと僕と駿河さんっていう、おじさんたちで、だらだら話してるっていう。
はい。
そんな感じですね。
いいっすね。なんか、どうなんですかね。結構、話題、なんだろう。これ別のポッドキャストの話をするときにも、そういう風に言ったんであれなんですけど、なんかすごいやる気ない FM を聞いてて思うのが、あ、なんか10年後のゆるふわポッドキャストだな、はい、みたいな。
そうですね。そうなってるかもしれないですね。
なので、こう、なんていうんですかね。僕らのもどんどんエピソードが進んでいくごとにやる気ない FM さん寄りになっていくっていうのがこう
それ、
まあ、リスナーさん二つ聞きながらやってもらうとなんか、
うん、
こう時系列が重なってんだな、重なってるっていうか平行で進んでんだなみたいな
僕ら十何年か先走ってるんで、
はい、
もっとなんかこう墓の話とかしてるかもしれないです。
赤の話、その頃ね、この間、先に僕らがしちゃいましたね、ちょっと。
お葬式とかそういうなんか、もうなんか世知辛い話してるから。年金が、とか言って。
はい。
確かにね。いいのかな、でも。僕らでいいのかな。
いや、 すごく参考になってます、いつも。
あ、ありがとうございます。
まあ、そういうわけでですね、まあやっぱり僕にとって菅井さんは、まあ人生の先輩であると。
急に大げさすぎないですかね。僕本当ちくわさんみたいな視座の高い話一切できないんで。
いやそうですね。ああ、まあ、ちくわさんも、あれですね。僕が、ゆめせんすさんにインターン行ってた時に、まあ、菅井さんの同僚として、同僚っていうか。
まあそうですね。僕のボスでしたね。
ボスとして、こう。
はい。はい、
まあ、お仕事ご一緒させていただきましたがっていう、このなんか、この界隈でこう、ゲスト出演ぐるぐるしてるっていう感じがありますね。
そうですね。まさか、同じチームで二人ポッドキャストしてる人が、一時期、そういう時期あったんで。
はい。
ちくわさんまでいるときはね。
うん。
笑いましたね。
いや、ちくわさん、ちょっと話ずれちゃいますけど、ちくわさんすごかったっすよね、毎日。
ね。
毎日、しかもなんだろう。結構ダラダラ雑談とかじゃなくて、
うん、
ちゃんとテーマがあって、中身があるというか、うん、それを毎日更新していて、すごいなーって思ってたところに、ポッドキャストで退職エントリーっていう。
ね。そうですね。
あの時は社内どうだったんですか？
あー、でも、どうだったかな。まあ、ちくばさんだったら、まあそういうのもあるよなみたいな。僕の中では。感じでしたね。うん。いや、でもやっぱ、一人で、基本一人じゃないですか、COFM は。
はい。
まあ、それがすごいですよね。それで毎日だから。
いや、すごいですよね。
ネタ帳とか作ってましたもんね、確か。
そうですね。
うん。
なんか、スプレッドシートかなんかで管理されてるっていう風におっしゃってましたね。
だそれはすごいですね、ほんと。
まあ、そうですね。ちくわさんとはまた、別の方向で、面白い。ゲスト会にしていきたいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
そうですね。なんか、結構ゲスト会やるときって、結構相手に合わせるようにしていて、
ああ。
結構、かっつりやってるポッドキャストの人のときは、こう結構ショーノートとかかっつり書くんですけど、今回こう、逆にかっつり書かずに、結構ふわふわな状態でショーノートを書いて、あまり書かないでおいて、そこから何が生まれるのかなっていう。
はいはい。
チャレンジなので、ぐだったらごめんなさい。
大丈夫です。もう僕らは本当毎回ぐだぐだなんで。
まあっていう感じで、そうですね。まあさっき軽く触れたんですけど、うん、まあ菅井さん、人生の先輩ということで。
うん。
こう、まあなんすかね。ポッドキャストって結構時間のかかる趣味じゃないですか。
そうですね。かかりますよね。
はい。で、今、菅井さんが。
あ、そうですね。昔はマークさんが編集してたんですけど。
はい。
だんだん僕もやりたくなってきて。
ああ、やりたくなってきたんですね。
やり始めた、途中から。で、今、僕はずっとやってますけど。
なんか、やりたくなってきたっていうのは、単純にこう、マークさんがやってるのを見て、あ、これ面白そうだなっていう風になったとか、それとも。
そうっすね。まあ、マークさんやってるの見て、なんかできそうだなっていうのと、まあ、多分俺の方が上手いな、みたいな。謎の自信があって、
はい。
まあ、チャレンジしてみたって感じですかね。うん。まあ、実際やり始めたら結構面白いですよね。
あ、そうですね。はい。編集結構面白い、うん。
ね。
ですね。結構自分で編集しながらなんかニヤニヤしちゃいますよね。あ、この話面白いな、みたいな。
ああ、そうですね。ありますね。
自分で話したことなのに。
そうそうそう。僕の場合はね、うちはやっぱ僕とかよりもマークさんがやっぱ面白いんで。そこでいつも笑いながら編集してますね。
そうですね。
はい。
もううちもなんか、ふっくんとトッシーのやりとりがすごく面白くて。
うん。
まあ、いつもは自分参加してるんで、そこに自分も、ツッコミ入れたりとかしてるんですけど、まあそれこそ前回、僕らのポッドキャストの第80回とかは、ちょっと僕お休みしてたんで、
うんうんうん、
まあ、ふっくんとトッシーが話してるのを僕が編集してるっていうような感じで、
うんうんうん、
まさになんかこう、自分のポッドキャストなのに第三者の目線から編集してて聞いててすげえ面白いっていう。
僕もたまにそういう回あるんですけど、なんか楽しいですよね。
楽しいですね。
純粋にリスナーとして。
はい。
ねえ。
まあ、そんな感じですごい楽しいんですけど、でもめっちゃ時間は食うんで。
かかりますね。
その辺の、なんだろうな、時間の取り方どうしてますっていうか、なんかプライベートと、まあご家庭持っていらっしゃるんで、はいはい、家庭と、はい、ポッドキャストをどう両立されてるんだろうなっていうのを僕は聞いてみたいですね。
ああ、なるほどですね。いや、まず、時間ってどのぐらいかかってます？ 1 エピソードあたり。ゆるふわの場合って。
だいたい、まあ、40分前後なんですけど、
うん。
それを編集するのに、まあ、1時間半ぐらいですかね。
ああ。
編集自体に1時間半ぐらいかかって、で、なんかまあ、その後、いろいろ、アップロードしたりとか、なんだろうな。まあ、メタデータつけたりとかするので、プラス10分、20分ぐらいですかね。なので、トータルで2時間ぐらい。う
ん、なるほど、なるほど。結構時間使ってますね。
そうですね。
うん。僕らの場合は、なんか最初、その、編集やり出して、楽しかった時は、あの、音声の編集だけで、多分、3、4時間ぐらいかけてたんですよ。
おぉ。
それはなんでかっていうと、あの、おじさんのこう、音声ってやっぱ変なペチャペチャしたノイズがすごい入るんで。
おじさんのペチャペチャ音。
はい。それが気になってて、なんかチクチクチクチク消してたら、めちゃくちゃ時間かかっちゃって。
はい。
で、まあこれはやってらんないなと思って、まあソフトの力で解決するっていう方向に倒してからは、ああ、でも1時間とか、そのぐらいですかね、今かけてんの多分。
まあ、最終的な、出されるエピソードの時間は30分から40分ぐらいですもんね。
そうですね。30分、40分、50分とか、そのぐらいなんですけど。
はい。
最近もうめちゃくちゃ手抜きしてて。
はい。
あんまり時間かけてないですね、音声の編集は。
おー。
うん。やっぱ他にやりたいことあるじゃないですか。
そうですね。やりたいことが、最近。
子供さんだりだとか。
できました、僕も。
うん、ね、絶対そっちの方がいいと思うんで。だから、もう一番手抜いてるときは、うちはズームで録音してるんですけど。
はい。
ズームで録音した状態のやつをもうそのまま使ってたりします。最低限の編集っていうかそのノイズの、レベリングですね。音量を合わせて、はい、もうあとは、空白時間をトリムして自動的に。
はい。
で、それにオープニングつけて終わり。
空白時間トリムして。
はい。
空白時間を取り目って最初と最後とかそういう感じですか？
あ、最初と最後は取るんですけど、それ以外のこうなんか無言の時間とかあるじゃないですか。
はい。
ちょっと間が空いちゃったやつとか。
はい。
あれは自動で、オーダーシティのやつで取ってて、それでちょっと短くなるじゃないですか。
あ、取って、詰めるところまで自動でやってくれるんですか？
あ、そうです、そうです、そうです。
あ、そうなんですよね。
うん。そんぐらい雑ですもん。そういう時は多分ほんと10分、20分とかで終わってるんじゃないかな。音声の編集自体は。
編集するのに一周、その音源聞いてないってことですよね、それは。
そうですね。フルフルでは聞いてなくて、最後チェックとかも、はい、クイックタイムとかで2倍速ぐらいで聞いてます。
はい。あ、
めんどくさい。
それは結構、高速化されてますね。
そうですね。特にやっぱり参加してる人数が多くなるほど編集大変じゃないですか。
いや、大変ですね。
基本3人以上になったら雑にやってますね。2人の時は頑張って編集するんですけど、はい。だから、そうやって省力化してますね。
それってやると10分、20分で終わるんだったら、まあ、ちょっとした時間でできますね。
はい。で、意外とね、音質そこまで悪くならないんですよね。うん、それでも。元々の機材、ちゃんとした機材で撮ってると、まあ、ズーム上で撮ったやつでもそんなに悪くないっていうか、まあ、許容範囲内なんで。
はい。へぇ
はい。
あ、そうか。
そうっすね。編集に関してはそういう時短でやってますね。
収録木曜日の夜にされていて、はい、その編集が。
だからもう、早い時は撮るじゃないですか。
はい。
撮り終わって多分11時半ぐらいなんですけど。
はい。
その後始めて、12時前ぐらいにはもう、オープニングつける前の段階の素材ができてるみたいな。
おー、それめちゃめちゃいいですね。
感じですね。 うん。まあ、回によりますね、でもそれは。でも大体そんな感じのスタイルでやってますね。
なんか結構、
うん。
僕は、なんだろうな。まあ、無音の除去をして、
うん、
無音の除去のところを自動的に詰めてくれる機能が、まあ僕、ロジックプロ使ってるんですけど、
うん、
ロジックプロにあるかどうかわかんなくて、まず手動で詰めてるんですよね。
おーおーおーおお。
で、加えて、なんかこう、ちょっと誰か咳払いした音とか、
ああ、ありますね。
腕机にぶつけちゃった音とか、まあ鼻すすってる音とかを、
ね、
こう、チクチク取り除いてて、で、なんですかね。それ、そういうのを一切やんないで、最近出したんですけど、それはあんまり評判良くなかったんですよね。
あ、そうなんですね。
まあ、その、
うん。
間が空いちゃった。
はいはいはい。
ところが、結構、僕らのポッドキャストって結構間、手動で詰めてたんで、
うん、
それがいきなりなくなったから、そこに違和感感じたのかなっていうのはあるんですけど。
ああ。え、評判悪いっていうのは、その、そういうフィードバック返ってくるんですか？
そうですね。
なんかちょっと間がありましたよ、みたいな。
まあ、なんだろうな。まあ、そうですね。はい。まあ、姉が僕のポッドキャスト聞いてくれてて、で、LINE で来るんですよ。今日は間が多くて、聞き取りにくかったかも、みたいな。
なるほどね。
ああ、そっか、っていう。
僕もそのお姉さん欲しいっす。あんまりそういうフィードバックしてくれる人いないんで。
そうですね。いや、貴重な、貴重なフィードバックですね。特にその、いや、割とこう、僕らの直接の知り合いっていうか、だから、界隈の知り合いとかだったら、
うん、
結構聞く側がツールで何とかしてたりするじゃないですか。まあ、間が多少空いてるぐらいだったら、オーバーキャスト使えば、スマートスピードでしたっけ？スマートスピードかなんか使って、なんだ。まあは自動で聞く側で詰めれるし。
はいはいはい。
でも、そうじゃない、こう、なんていうんですかね。
わかります。
一般ユーザーの声を大事にしていますね。
はい、なるほどね。そうか。
とか、あとはなんだろうな、そもそも、
うん、
まあ結構なんだかんだ、こう、収録の時間伸びる時もあるんで、
はい、
その伸びないように収録するっていうようなことも試してみたんですけど、
ああ。
それだと編集はすごく楽なんですけど、
はい。
なんかこう、話してるときにすごい、チラチラ時計が気になっちゃって。なんかこう、楽しめないなっていうの
は。ああ、わかりますね、それはなんか。うちもそんなにこう、時間はあんまり気にしないようにしてて、
はい。
毎回40分目安ぐらいでって言うんですけど、だいたい50分とか60分ぐらいになるんですよね、それ。特に人数が増えるとそうなりがち。
そうですね。
で、それはありますね。やっぱ面白い話する方が大事なんで。
はい。
時間よりも。でもあれなんですよ。その、さっきの両立の話じゃないですけど、うちってスタート、木曜の10時なんですよ、夜。
はい。
もうさ、なんか疲れ切ってんすよね。
はい。
そっから2時間ぐらい喋ってるから、結構きついんですよね。
きつそうですね。
うん。ただなんか子供はやっぱ寝る時間が8時とか9時ぐらいなんで。
はい。
で、しかも大体僕がお風呂入れて寝かせたりしてる。で、それ終わった後だとやっぱ10時ぐらいがいいんですよね。ちょうどいいっていうか。
まあそうなりますよね。
他の人には申し訳ないですけど。そう。なかなかそこが大変ですね。両立って意味では。
なんか、もう僕、ポッドキャストでも、UFO ポッドキャストでも話したかもしれないですけど、まあ、3月の末ぐらいから同棲始めて、その前はずっと一人暮らしだったんで、はい、まあ、なんか木曜に収録して、
はい、
まあ、木曜とか金曜に収録して、まあ土曜日早く起きれたら土曜日の午前中とか、まあそうでなくても土曜日の夕方とかの時間をこう、なんていうんですかね、編集とか、
うん、
あとは編集以外のちょっとサイトの改善とかにずーっとこう当てたりとかできてて、できてたんですけど、こうなんか最近こう、なんだろうな。まあ収録もちょっと別の都合で金曜の夜になったんですけど、まあ花金の夜の時間を部屋に、僕は部屋にこもってるし、で、まあ同居人の人にはすごい申し訳ないですけど、いやちょっとリビングにいてほしいんだけど、でもテレビとかは見ないでほしいみたいな風に言ってるし、で、土曜日とかの、 いい感じのなんか、お散歩に行きたいね、みたいな時間に僕は部屋にこもって編集してるみたいなことに対して、
はい、はい。
クレームが来て。ああ、そっか、みたいな。でもこれ、菅井さんとかはこの問題を解決してるんだよな、と思って。そういう意味でこう、人生の先輩という
。なるほどっすね。解決できてんのかな。
え、なんか収録中はちょっと静かにしててねみたいなことって言ってます？
いや、あーでも10時スタートなんで、まあ大体もう静かなんですよね。そういう意味では。
まあお子さんはもう寝てると思うんですけど。
そう寝てて、まあ奥さんも別の階にいるんで。
あ、そっか、階が違うのか。
そうですね。うち3階建てで今僕1階にいて、2階リビングなんで奥さんリビングにいて。なんで、まあ、そんなに音は大丈夫かなっていう感じですか。ただね、うち猫4匹飼ってて。
おぉ、すごい。
たまになんか猫の鳴き声とか入るかもしれないですね、もしかしたら。
あ、でも猫の鳴き声、入ってたことはない気がしますね。今のところ
多分大丈夫だと思うんですけど。そうですね。音はそれで良くて、編集とかは、まあ、木曜収録なんで、金曜のなんか朝仕事始まる前とか、まあ、昼休みとか。その辺使ってて、まあ、間に合わなかったら土曜日とか日曜日とか一瞬だけなんかこう部屋に消えて作業したりとかしてますね。で、娘にお父さんどこ行ったのみたいな感じになって探されるっていう。
はい。
まあ、なんとかやってますね、でも。うん。
ああ、まあ、でもそっか、朝、やっぱりそういう朝の仕事始める前の時間とか昼休みとか、そういう時間で片付ける方向によりますよね。平日で終わらせる、ね、なるだけ。
うん、なるべく平日で終わらせようとしてますね。特にやっぱ今リモートなんで、まあ通勤時間ないからそこが使えるっていう感じですかね、やっぱ。
そうですね。
うん。
まあ、そんなわけで僕らのポッドキャストも、まあゴールデンウィークぐらい、あの5月頭ぐらいで2周年を迎えて、
うん。
なんだ。一周年迎えたタイミングで毎週更新を始めたんで、
うんうんうん、
あの、一年間は毎週更新達成したいねっていうこと で、
うんうんうん、
で、このタイミングであの収録とか公開の曜日変えちゃうとそこ狂っちゃうんで、
確かに。
ちょっと5月までは今のペースで行くんですけど、それ以降はなんか週の頭に収録して、
うんうんうん、
週の頭の平日に収録して、まあその週の中日で編集して、まあ、土日とかに出すっていう。
ああ、なるほど。
なるだけすべてを平日でやるっていう。
そうですね。その方がいいのかな。なんか、そうですね。なんか、この曜日の方が聞かれやすいとかあるんですかね、ポッドキャストって。
ああ、あるんですかね。
うち、特に理由もなく月曜になってるんですけど、今。
僕らが月曜なのもそうですね。そういう理由は特にないですね。単純に土日作業して月曜出すっていう。
ああ。うちもそうかも。でもなんかその月曜からさ、やる気ないとかゆるふわとか、そんななんかゆるい感じの名前の聞いてる人たちってなんか大丈夫かなみたいな。
ああ、確かに。
いつがいいんですかね。でもリリース難しいですね。
ああ、確かに。なんか週の頭はもうちょいシャキッとしたポッドキャストの方がいいかもしれないですね。
やる気出るみたいなね。
やる気出る FM みた
いな。ゆるくないのがガチ。わかんない。週末の方がいいのかな、それと。
ああ、確かに。
試してないんで、ちょっと試す価値はありそうですね。
あ、ちょっと試して、まあ、試しますね、僕らで。
それじゃあ結果、ちょっと教えていただけたら、参考にします。
再生数とか変わりました、みたいな。
ねえ。いやー、みんなだから本当どういうタイミングで聞いてんのかなと思って。
あー、そうっすね。
特に通勤もないし。
まあ、家事とかやってる時に聞いてるんですかね。
うん、あー。MK どういう時に聞いてるんですか？
僕は、まあ、家事やってる時とか、あとは、なんだろう。うん、まあ、家事やってる時ぐらいですかね。
そうなんだ。イヤホンつけて。
まあ、もうポケットにスマホ入れてスピーカーで聞きながら。
あ、そういうことか。
はい。
なるほどね。
まあ、洗濯物干したりとか、掃除したりとかしてますかね。あとは散歩の時とかですかね。
ああ。そうかそうか。
菅井さんはどんな時に聞かれてるんですか？
僕最近、ポッドキャストあんま聞いてなくて。ここだけの話。
はい。
そうなんですよ。仕事中ですかね、でも。強いて聞いてる時があるとしたら。
その前は仕事中聞いてたんですけど。
うん。
なんか最近日本語書く時間が増えて。
ああ。
そうすると日本語書いてる時に日本語聞けないんですよね、僕。
ああ、それでもわかります。
だから、聞く時間僕もなくなってますね。
大体、ポッドキャスト聞きながら仕事してる時って、どっちかはかどってないですよね。
まあそうですね、はい。うん、
多分、ポッドキャスト集中してたら仕事あんまはかどってないし。
うん。
逆もまた叱りな気がする。
そうですね。
仕事乗ってたらあの中身入ってきてないみたいな。ポッドキャスト。
なりますね。
ね。
一応なんかあの、うん、まあ、ポッドキャストが、
はい。
どんぐらいの時に出すと聞かれるかみたいなのはちょっとわかんないんですけど、
うん。
なんか何時ぐらいに、何曜日の何時にツイートすれば、そのツイートインプレッション稼ぎやすいよみたいなのは、
ああ。
ツイッターが公式で提供していて、
あ、そうなんですね。
その一般論とかじゃなくて、あなたの、フォロワーだと、
はいはい、
あなたのフォロワーか、あなたのフォロワーの傾向的には、何曜日の何時にツイートした方がいいよ、ツイートするのが一番効果的だよっていうのを、まあ、なんていうんですかね。
うん。
こう出してて、
うん。
で、なんだろう、ブログとかは、そういう時にポストしてますね。
ああ、なるほど、なるほど。
一応その僕らのポッドキャストも月曜の朝8時に公開してツイートは7時半にしてるんですけど、その7時半の根拠は確かそこベースだった気がします。
なるほどですね。ちゃんとそこはデータドリブンっていう素晴らしいですね。僕ら本当何も考えてないですからね。
まあそんな考えてやったところで感はありますよね、正直。
いや大事ですよ、そういうの。ほんとね、みんな、やる気ない FM っていうだけあって、ほんとにやる気ないんで。なんか、続いてるだけでもすごいなと思ってます、ほんと。最近。
そうですね。
大体ね、なんか毎週更新ってやっぱ大変ですよね。
いや、大変ですね。
普通に考えて。
なんかもう生活がポッドキャストに支配されてますよね。
ねえ。そうですよ。だから、前僕らに出てくれた時も言ってましたけど、ポッドキャスト駆動生活になってるってい
う。そうですね、はい。
それは僕も結構そうだなと思って。なんか、ね、それでリズム作ってる感じはありますね。
そうですよね。あの、サポータープログラム的なのやられてたじゃないですか。やる気ないファンクラブ。
はい。
あれは、調子は、はい、調子はどうですか？
最近、そうですね。一人増えたんですけど。
あ、増えてましたね。
それ元同僚の方で。
ああ。
大体そういうパターン多いですね。
ああ。
知ってる人だったんです
。そう、そうっすよね。
完全知らない方でっていうのはあんまりなくて。まあでもポツポツ増えてますね。ありがたいことに。
ありがたいですね。
逆にゆるふはどうなんですか？サポーター。
ゆるふはもう、そうっすね。最近、一人増えたけど、なんか、高専時代のクラスメイトでしたね。
知ってる人パターン。
はい。まあでも知ってる人にお金を払うって、なかなかすごいことだなって思いますけどね。
確かにね。
逆に。
うん。
そうなんか、なんだろうな。まあ、学生時代の友達とか、会社のチームメイトとかがなんかやってて、うん、それにお金払うのと、おっと、もうめっちゃ有名な、それこそまあ、リビルドの宮川さんとかにお金払うのと、つったら絶対ハードルはその、前者の方が高いじゃないですか。
ああ、確かに確かに。
だから、そこでこう、まあ、サポートしてくれるっていうのはすごいありがたいなって思いますね。
そうですね。本当感謝しかないですよね。
いや、本当感謝しかないですよね。
ねえ。ペイトレオンですよね。
そうですね。僕らはペイトレオンでやってて。で、一応なんかペイトレオン経由で僕らのポッドキャストにログインして、
うん。
で、ポータルサイトみたいなのがあって、そこでいろいろ使えるっていうやつのログインの機構だけは実は作ってあるんですけど、
うんうんうん、
その上に載せるコンテンツが今何もないですね。
すごいですね、でも。なんかいろいろ作っててすごいですよね。ゆるふわのサイト自体もそうだし。僕らはあのノートのサークル機能を使ってて。
はい。
なんでかっていうと、あの、岡野さんがノートだからなんですけど、ノートの中の人だからなんですけど、はい、それだけの理由かな。 昔に比べてそういうお金を払うっていうのはなんかやりやすくなったのはいいですよね。
そうですね。うん。まあなんかやっぱりやる気ないファンクラブ見ててすごいいいなって思うのはゲスト出演させていただいた時にもちょっと話した気がするんですけど、やっぱこうコミュニティになってるじゃないですか、もうそのスラックが。
うん、うん、確かに。
で、全然ポッドキャスト以外の話普通にしてて、まあ時事ネタの話とかもしてるし。
そうですね。
それすげえいいなーっていう。
あれは、そうですね。なんか、ほんと、ポッドキャストで話してるノリで、ずっと、やりとりしてるというか。
なんか僕らは、一応、そのペイトレオン自体がそういうツールなんで、
うん、
僕らから、こう、サポーターの皆さんになんか発信とかできるんですけど、うん、できるし、一応投稿のコメント欄みたいなのもあって、そこで、なんだ、会話とかできる UI にはなってるんですけど、うん、まあ、実際そんなところで会話起こらないし、
あ、
なんかこう、ゲスト会の予告が、サポーター向けの特典としてあって、
うん、
で、まあ、サポーターの人たちには、1週間とか3日前ぐらいとかに、今度この方がゲストに出ます。なんかこう、質問したい方がいたら、書いてくださいっていう風にやってるんですけど、
うん、
まあ、来たことなくて。
なるほど。ちょっと寂しいですね。
はい。でもなんかやる気ないファンクラブのスラックで、まあここのスラックの人たちだけに共有なんですけど、来週実はこの方出てて、なんか、みたいな話をしたら、多分、質問募集しますって言わなくてもなんか質問来そうじゃないですか。
確かに。
あ、この話聞きたいっすね、みたいな。
確かに。それはあるかもしれないですね。てかそれやってみよう。
だからあーっていう。
あんまり活用できてないっていう。
いやいいじゃないですか。ぜひやってほしいです。そしたらそれを見て僕は悔しそうにしてますよ。あーうちらもスラックにすればよかったなーみたいな。
いやスラックいいじゃないですか。今からでも全然ね。
ま、今からまあ、今からやってもいいのかな。
うん。
なんかなんだろうな。なんか被りそうじゃないですか。やる気ないファンクラブと一部メンバーが。
別に大丈夫じゃないですかね。
あ、大丈夫ですかあれ。じゃあやろうかな、僕らも。
そうですね。あ、でも、まあそう、スラックは活用できてるんですけど、逆にそのノートのサークル機能はあんま活用できてない。
はい、ノートのサークル機能って、そもそもどういうやつでしたっけ？
俺もよくわかってないんですよね。とりあえずなんか課金の機能だけ使わせてもらってて。
はい。
一応そのサークル機能にもなんか告知とかなんかいろいろできるっぽいんですけど。
ああ、はいはいはい。
そこの管理はマークさんやってて。まあ、ということはあんまり何もしてない感じですね。そう。
なんかマガジン機能とは別であるんですね。サークル機能が。
うん。そうですね。あ、そっか。マガジン機能使うって言ってもあるのかな。どうなんだろ
う。どうなんですかね。
あ、この辺はなんか結構いろんなツールもあるし。やり方いろいろあると思うんで、正解ないっすよね、そんなに。まだ。てかそもそもやっぱそこで、儲かるとか、いうのを目指してないからな。
そうですね。どっちかっていうと、やっぱり絡みたいとか。
そうですね。
そういうのが大きい。
はい。コミュニティ的な感じで、ゆるくやっていきたいってのありかもしれないですね。
ちょっと僕らもノートとかに移行しようかな。
ああ、そうですね。
なんか、いや結局僕がペイトレオンを使ってた、
うん、
ペイトレオンを選んだ最大の理由が、RSS フィード、まあ、ポッドキャスト用のフィードを自動で入ってくれることだったんですよ。
うんうんうん、
で、他のやつはそういうのなかったんで、こう、まあ、それこそやる気ないファンクラブさん、最初の方は、ドロップボックスどころか多分あれですよね。スラックに直接アップロードしてましたよね、最初。
そうです、
ね。おまけエピソード。
そうです、そうです。
で、あれって、スラックの、なんだ、スラック上で音声再生すると、
うん、
多分スラックバックグラウンドに行くと、音声止まるじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、あ、ペイトレオンにしてよかったとかって、こう、密かに思ってたんですけど、でも、マークさんが、なんか発明してたじゃないですか。ドロップボックスに、音声ファイルを置いて、
うん、
で、そこで、なんかフィード入って。
あ、そうそうそう。
それを登録してもらえば、プライベートなフィードになるっていう。
そうっすね。苦肉の策ですね。
俺がペイトレオン使ってる理由が今消えたなみたいな。
そうっすね。いくらでもまあやりようはあるんで。
はい。あったんだなっていう。
ね。そう、あれでもなんか自動化できてないんで。
あ、そうなんですね。
そこはちょっと面倒なんですよね。僕はだからファイル作ってドロップボックスぶん投げるんですけど。
はい。
そっからマークさんにお願いするわけですよ。はい。お願いしますって言って。
分業が。
特にそのスクリプトが僕らに公開されてるわけじゃなくて、マークさんがやってるっぽいんで。
へぇ、
まあ、最悪手動で書き換えるって言ってもあるんですけど、そこまでではないんで、はい、そうなんですよね。
まあなんかそれこそ、ザピアとか使えばできそうですけど
ね。あー、多分いけますね。うん。そのファイルが追加されたのをフックして、
はい。
なんか処理走らせるみたいなことすれば、まあいけるんですけどね。やってないっすね、まだ。
いや、なんか、いいっすね。お互い、コミュニティの運営に、こう、苦心ではないな。なんだろう。
そうですね。なんだろう。
重いよ。
まあ、ただ、もう、ちょっと盛り上げたいぐらいの
。そうっすね。
感じなんですけどね。でもやっぱ、あれですね。その、割とお金かかるじゃないですか。運用するのって。
いや、かかりますね。
だから、まあ、その分を、ペイするぐらいは、なんか、
ああ。
賄えたらいいかなってのありますかね。
そうですね。深掘り FM の岩瀬さんが、ゲストを出ていただいた時も、そういう話をしたんですけど、まあ、トントンにしたいみたいな。
そうですね。だ独自ドメインとか、まあ、あとは、サウンドクラウド代とか。
はい。
まあ、今はメインその辺かな。とか。
サウンドクラウド結構高いっすよね。
ね。まあ俺は払ってないんですけど
、ま。マークさんが全部払って、
そうですね、
マークさんが収益全部
まあ。あ、そうです、そうです。そういうスタイルなんで。
ですよね。で、それがまだ、まあ多分赤字ですよね、まだ。
赤じゃないですかね、きっと。うん。っていうかその、ノートのサークル機能に僕らが課金してるんですよ、まず。その、とか駿河さんとか岡野さんとか、中の人が課金してるんで。
はい。
はい。そんな感じです。
いいですね。
だもっと言うと理想的にはそのゲストを呼んだ時にゲストになんかちゃんと謝礼を払いたいんですよ、僕は。
ああ、わかります、わかります。はい、
うん。だからそこまで賄えたらなんかいけるな、みたいな。感じなんで、なんか、それが目標ですかね、今。
謝礼もあるし、なんか、新しく、今回、菅井さんに出ていただく時は、菅井さん自身もめっちゃ、ポッドキャストやられていて、
うん、
で、機材に投資されてる方だったんで、特に何もしてないんですけど、なんかあんまりポッドキャストとかやってない方にゲスト出ていただくときは、もうマイクを送ってったんですよ。
おー。
で、それとかは3人で分け合って出してとかやってたんですけど、
うん、
そこをなんかこう、なんていうんですかね。まあ、ちょっとでも、このポッドキャストが黒字になれば、そのちょっとが積み重なって、マイク変えるぐらい溜まった時に、お、じゃあゲストを新しい人呼ぼうとか、そういう会話ができるんで。そういう夢がありますね。
今もあれですか？機材送ってるんですか？
そうですね、はい。
すごい。
USB のダイナミックマイク。
うん。
5,000円ぐらいかな。あ、なんかもっとしたかな？サムソンの Q2U ってやつなんですけど。うん、あれをサウンドハウスで、まあ、2、3本まとめて買っておいて、
うん、
で、そういう機会が来たら送るみたいな。
へ、すごい。僕も最初やったんですよね。ゲスト会の時に。
はい。
僕余ってるやつがあったんで。
すごい、マイクが余るってさ。
そう、マイクとオーディオインターフェースが1台ずつ余ってたんで。
おー、はい。
なんですけど。やっぱ大変なんで、やめましたね。
うん。続かないですよね。
手間が結構あるなと思って。
うん。
そうなんですよ。まあ理想はやっぱそうですね。送った方がいいですよね。
そうですね。まあ、それもあれですね。やっぱり宮川さんの真似ですけどね。マイクを送るっていうのも。
ああ、確かに。
っていうかさっきさらっと流しちゃったんですけど。
はい。
音声、やる気ない FM さんもサウンドクラウドに置くようになったんですね。
あ、そうなんですよ。実は。これ理由がありまして。僕は、もともとですね、GitHub Pages っていう、 あるじゃないですか、無料の性的サイトをホスティングできるサービスが。
はい。
あって、で、音声ファイルも全部リポジトリに含めてたんですよね、Git の。
はい。
で、そうすると、あれ、一応容量制限確か 1GB とか。なんで、まあ、回を重ねるといつかこう超えるわけですよ。
そうですね。
で、まあ、当然 1GB 余裕で超えてたんですけど、なかなか何も言ってこないんで、甘えてたんですけど、まあ、さすがにまずいな、みたいな。
はい。
だんだんこう調べたら 5GB ぐらいになっててですね、リポジトリが。これはまずいって言って、あのマークさんにお願いしてですね。
はい。
サウンドクラウド使わせてくれって、今年の3月から乗り換えたんですよね。
はい。まあサウンドクラウド使うとあの、いろんな数値が一本化されていいですよね。
あ、そうなんですよ。それがすごい良かったなと思ってて。まあそれまでは、まあ、自前でホスティングしたんで、まあ、いろんなメトリックス分散するじゃないですか、やっぱ。
しますね。
Apple のやつとか Google とか Spotify とか。一応一本化できて、やっと初めてこう、回数が僕らも分かるようになったっていう。
はい。
のがあって、まあそれは一つ良かったなって思うんですけど。ただなんかあれ、サウンドクラウドの再生回数ってなんかどういう仕様でカウントされてんのかよく分かんなくて。知ってます？
多分、その、なんだ、ドキュメント見て調べたとかではないんですけど、
うん。
いろいろやってみて、たどり着いた結論としては、まず埋め込みのプレイヤーは、多分それなりに、こんぐらい再生されたらカウント、1とカウントするみたいなのがあると思います。
うん、うん。
サウンドクラウド公式が提供してる埋め込みプレイヤーですね。
はい、はい。
ただ、ポッドキャストクライアント。
うん。
とかの場合は、あれ多分ダウンロードされただけで1再生にカウントされてますね。
ああ、そうなんだ。
ダウンロードされた後にどんぐらい再生されたとかは、もう結局サウンドクラウドは感知できないじゃないですか。
確かに。そうっすよね。
っていう感じなのかなっていうふうに思っていて、まあ実際なんだろうな。多分オーバーキャストとかって、
うん、
ある程度回数、重ねたポッドキャスト登録してると、まあ、まずオーバーキャストって多分、オーバーキャスト、個々のユーザーさんのアプリから直接更新見に行ってるっていうよりは、オーバーキャストのサーバーで、更新見に行ってるんですよ、
うんうんうん、
フィードを、
うん。
で、ある程度こう、だから、やる気ない FM さんとか僕らとかは、毎週月曜日に更新するみたいな、月曜の朝に更新するみたいな、こう、ペースをオーバーキャスト側が見つけてくれたら、
うん、
そこピンポイント取りに来るんですよ。
うんうんうん、
ぽい挙動をしていて、で、なんかサウンドクラウド上のメトリクスを見て、朝の8時に公開した30分のエピソードが、8時10分とかでもうなんかもう30再生とかになってて、で、多分それそんなわけないじゃないですか。
まあね。
だから、あ、ダウンロード、これは30ダウンロードってことなんだな、みたいな。
はいはいはい。なるほどな、そういうことか。
なのかなっていうふうに僕は思ってますね。
いや、でもなんか、勉強になりました。
いや、恐縮です。
そこ結構、ちゃんと分かってないとさ、なんか、単純にその数字に喜んでいいかとか分かんないじゃないですか、まあ。
ああ。
うん。
そうですね。まあなんか最初は、こうサウンドクラウドで、ざっと再生数見た後、あとは各種、プロバイダーの、
うん、
まあ、Apple とか Google とか Spotify とかのところ、管理画面に行って、まあ、見たりとかしてたんですけど、今はこう、サウンドクラウドの再生数を見て、あ、なんか、今週少ねえなーとか、そんぐらいですね。
なるほどですね。まあ、僕らも、僕はサウンドクラウドになってから、ちょいちょい見るようになったんですけど、他の人見てるかわかんないですね。他のメンバー
はい。
あんまり見てないんじゃないですかね。
まあ、アップロードするときに、サウンドクラウドのページにアクセスするじゃないですか。音声ファイルをアップロードするときに、
うん。
そのときに見るっていう感じですね、僕も。
なるほど、なるほど。
なんか、でも再生数ずっと見てて思うのは、やっぱりなんかコロナの情勢と再生数連動してる気がするんですよね。
おー。相関してます。
本当になんか、緊急事態宣言の時はすごく増えたし。で、今年の、あれ何月かちょっと忘れちゃったんですけど、今年もまた緊急事態宣言あったと思うんですけど、その時も増えてた気がするし。
へー。
なんかやっぱ、で最近は、 あ、まあ本当、本当の直近は、またやばくなってきたんであれですけど、ちょっと緩んでましたよね、最近。みんな、気が。
そうですね。
その時は再生数そんな少なかったんですよね。
なるほどな。みんな外行ったりしてんのかな、じゃ
あ。はい。なのかなって思います、ね。
面白いですね。僕らまだ始めたの3月とかなんで、サウンドクラウドは。まだそこまでの傾向が見れてないっていう。ちょっと今後楽しみですね、これは。
はい。あとなんだろうな。サウンドクラウド API 欲しくないですか？
ああ。まあ僕らそこまでなんか、コードとか書いてないんで、今んとこ困ってはないんですけど、
そうか。か
頑張ったらもうちょっといろいろいい感じにできそうだな、みたいな感じてるんですよね、
は
い。
なんか今僕らの管理画面、
うん、
ゆるふわ .com の管理画面で、ポッドキャストの基本上、音声以外の情報を入力して、
うん、
でその間別タブでサウンドクラウドにアップロードしておいて、でサウンドクラウドはアップロード完了したら、そこで初めてこう、トラックの ID っていうんですかね。
はい。
が決まるんで、その ID をこう管理画面に転記してるんですよ。
はいはいはい。
で、エピソードが、なんだ、エピソード保存したら、そこで、エピソード保存し、まあ、そこでエピソード保存したら終わりで、で、公開の時間が来たら、今度ツイートとか裏でするんすけど、その時に公開されたタイミングで、また別でバッジが起動して、
うん、
サウンドクラウドから音声ダウンロードしてきて、文字起こしをつけるプログラム走ってみたいなことをしてるんですけど。
すごいな。
それでも、そのサウンドクラウドに僕が別タブでアップロードして、その ID を我々のシステムに転記するんじゃなくて、
うん、
我々の管理画面に音声ファイルをアップロードしたら、そこ起点で勝手に文字起こしのバッジ起動したりとか、
うんうんうん、
裏でサウンドクラウドにアップロードしたりとかしてほしいんですよ、本当は。
確かに。
でも、サウンドクラウド API 公開してないから、それができないっていう怒りがありますね、僕
あ、そうですね。まあ、そこまでできたら、ほぼほぼ自動で公開できますもんね。
はい。
なんで API 公開してないですかね、でも。
一応公開はしていて、
うん、
で、前は登録受付してたんですけど、
はい。
なんか今はしてないらしくて。
へ
ぇー。2年ぐらいずっと閉じたままなんですよね、そのフォームが。少なくとも2年ぐらい。
へぇー。そうなんだ。
それがなんなのか。まあ、サウンドクラウドも一時期経営危うかったらしいんで。
あ、そうですね。
でも今は持ち直したはずなんで、早く API 使わせてほしいんですけどね、
うん。なるほどな。
っていう、すいません、なんか、自分たちのポッドキャストの話をしちゃいましたが。
あ、いえいえ。いや、僕らもね、僕らはでも、まあ、マークダウンで書いてるだけなんで、ショーノートとか、その、なんですかね。だから一回アップロードして、アップロードし終わったら、その、ファイル名が決まるんで。
はい。
まあ、その後、載せてみたいな感じなんで。やっぱ、めんどくさいっちゃめんどくさいですよね。
めんどくさいっすね。
うん。
いや。
まあ、もともと GitHub ページズで始めちゃったからなんか自前でやってますけど。まあ、今からやるならやっぱアンカーとか使うのかなっていう。ずっと言ってますけど。そんな気がしてて。
まあ、なんかなんとなくアンカー使うの甘えかなみたいな気持ちだったんですよね。
ほー。ダメ？
え、なんだろう。やっぱりポッドキャストって、まあ、これも宮川さんの受け売りですけど、
うん、
やっぱポッドキャストってオープンなものなんで、
はい、
こう特定のプラットフォームに縛られたくない。
なるほど。
まあサウンドクラウドに縛られてるんですけど、僕らも。
うん、
まあでも、一応フィードは、ゆるふわ .com スラッシュフィード、
はい、
サウンドクラウドのフィードを、確か、我々のシステムで裏側で、こうなんか、プロキシして、ゆるふわ .com スラッシュフィードで流してるんですよ。
なるほど。
なので、裏側は、今はたまたまサウンドクラウドだけど、
うん、
まあサウンドクラウドがダメになったらいつでも移動できるんだぞと。
なるほど。
で、アンカーでやっちゃうとそれができないから。
なるほど。ロックインされちゃうから。
はい。
なるほどなぁ。まあそうっすね。一理ありますね、それは。
まあでも、普通にそんな難しいこと考えなくても、そうですね。アンカーでやればいいと思います。
やっぱね、なんか、 続けるのが大事だなって最近思いますね。本当。うん。
あ、そうですね。なんか、そういう変なこだわりを、のせいで、続けるのがめんどくさくなったら本末転倒なんで。
うんうんうん。
確かに、続けるの大事ですよね。
そうですね。だから、まあ、手抜きにもなりますし、編集。
はい。
続ける方が大事だからって言って。
なんか本当、過去エピソードが結構聞かれるんですよね。
お
ー。まあ、その、なんていうんですかね、この一週間で僕らのエピソードって、最新エピソードとその前のエピソード合わせて120再生ぐらい一週間でされてるんですけど。
はい。
でも全体としては160再生ぐらいされてるんですよ、一週間で。
うんうんうんうんうん。
つまり40エピソード分ぐらいは、なんか過去のエピソードが聞かれてるんですね。
ああ、そうなんだ。
だから、溜めておくと、いつか誰か聞いてるみたいな。
なるほど。ストックが。
はい。なので、なんかそういうのも見れて面白いですね。サウンドクラウドに、メトリクスが一本化されてると。
確かに。今、うちも見てるんですけど。ああ、確かになと思って。昔の意外と聞かれてるなと思って。
はい。
なんかでもどうやって入ってくんのかなと思ってみんな。その過去の。
そうですよね。謎ですよね。
前、やる気ない FM もちょっと取り上げたんですけど、他のポッドキャストやってる方がなんか、はい、血流っていうキーワードでなんか検索して引っかかったのがなんかうちのだったらしくて。そういうのもあるんだなと思って。
はい。
検索するのか。検索してポッドキャスト聞くって。僕はもうやんないんだよ。
うん、
面白いなと思って。
僕もやんないですね。まあ一応なんかありますもんね。Google 検索とかで。
ね。
ポッドキャストヒットすると検索画面で再生できたりとか。
ね。すごいですよね。
すごいですよね。エゴサとかします？自分たちのポッドキャストの。
あー、これはですね、うちのやる気ない FM には岡野さんっていうザピア職人の方がいてですね。
おー。
ツイッターで、シャープのやる気ない FM か、やる気ない FM.com っていうのが含まれてるツイートは、勝手にこう拾ってきて、うちのスラックの運営チャンネルみたいなとこに流れてくるんで、
はい。
結構漏らさず拾ってるはずですね、そこは。うん。だからそれ起点で、いいねしたりして、返事したりとか、そんな感じでやってます
ね。いいっすね。僕らもあれですね、ちょっと何ドルか忘れちゃったんですけど。
うん。
なんか、イフトが有料化するときに、払う額を選ばせてやるよ、みたいな風に言ってた知ってます？
いや、知らない。
まあ、なんかザピアみたいなやつでイフトっていうのがあって。
はい。イフトは知ってます、はい。
で、有料化したんですけど、去年ぐらいに。あ、今年の頭とかかな。まあ、そんぐらいの時期に有料化したんですけど、
うん。
まあ、なんか、この期間までに有料化してくれれば、こう、お前のいいねで、有料プランやらせてやるよ、みたいな。それの最低金額を払ってる、イフトでエゴさしてます。
それあれですか、ツイッターとかを見てる感じ？
そうです、そうです。ツイッターで。あと、たまに手動で Google 検索とかしてますね。
あ
ー。そのなんか、自分のサイト、ゆるふわ .com 以外で、ゆるふわ .com が言及されてるウェブページを検索すると、ちょくちょく個人の日記とか、スクラップボックスとかで、言及されてたりします。
あ、それは、やったことないですね。そうなんだ。
今んとこ悪口とかは書かれてなかった。よかったっすね。
よかったっす。それいいですね。やってみよう。なんかやっぱあれですよね、その、僕らの割と悩みっていうか、そんなにフィードバック、ない。ないんで。
ないですね。
なんか、反応あったらもうちょっとこう、やる気出ちゃうのにな、みたいな。
ああ。
っていう、まあ悩みっていうか。
ありますね。
うん。
これでこういう話をすると、なんかこう、あ、やっぱりそうだよな。反応あった方がいいし、それは逆に僕らがリスナーの時にもちゃんと反応してあげよう、反応しようと思って、
あ、そうですね。
こう、シャープやる気ない FM とか、 ハッシュタグつけてツイートしたりするんですけど、なんかいつかそのうち忘れるんですよ。
そうそう。あんまりだから継続しにくいですよね。
はい。
やられると嬉しいって分かってるんですけどね。
はい。なんかこう、ポッドキャストのでも感想を書くのって難しいですよね。
確かに。
なんかまず引用ができないじゃないですか。
はいはいはい。そうですね。
だから聞いてる途中でツイートしようとしてもどこの話なのかっていうのを分かるようにツイートしなきゃいけないし。
うん。
で、聞き終わってからツイートするのもなんか、なんだろうな。なんかな、あれこれな、結局なんて言ってたんだっけみたいな風になっちゃうし、うん、特に雑談ポッドキャストだと。いや、それは難しいなっていうのは。
確かにですね。
ありますね。自分たちで求めておいて、フィードバックを。
うん。YouTube みたいなコメントできればいいんですかね。
ああ。
その音声ファイルに対してっていうか。どうなんだ。人によってやっぱ聞いてる環境違うから。
ああ、まあ。それこそ洗濯物干しながらポッドキャスト聞いてて、
うん、
あ、これコメントしようっつってスマホ取り出してコメントとかは別にコメントっていうかツイートとかはしないっす
もんね。ああ、確かに。だからやっぱながらメディアというか、なんかやりながら聞いてるもんだからな。あんまだから拡散する文化と親和性が低いのかもしれないです。
そうっすね。まあだから炎上しにくいとかも
確かに
ありそうですしね。
それはあるかもしれないです。割とね、難しいですね、そこは。うん。なんか、たくさん聞かれては欲しいけど、そんな、でも炎上とか、されてもな、みたいな。なんか、いつの間にかすげえ炎上してて、こう、朝のワイドショーとかで自分の音声とか流れてたら嫌
だ。確かに。
あれっつって。聞いたことある声だな、みたいな。
そうですね。
そういう、だから、なんていうんですかね。まあ、そこは、だから、あんまり、いい面というか、拡散しない感じが。インターネットの最後の聖域みたいなとこありますよね。
ありますね。
なんだっけ？何の話でしたっけ？
何の話でしたっけ？まあなんか、サウンドクラウドの話でしたっけ？
あ、そうですね。
あ、そうですね。なんか一個、菅井さん書いていただいてるのが、こうなんか、若いうちからやった方がいいみたいな。
ああ。あ、そう、だから前回前回っていうか、前にお金の話されてる回があったじゃないですか。
はい。と、エピソード、なんだ。あ、77回ですかね。企画会で。
あ、そうそうそうそうそう。
お金の話を1時間半ぐらいひたすらした回ですね。
してましたね。で、皆さんまだ若いじゃないですか。ゆるふわの方々は。
まあ。
20代前半ですよね。
あ、僕とトッシーは、25になったんで、もうアラサーになっちゃいましたね。
まあでも20ですよね。
はい。
で、投資、特に積み立てとかはやっぱ早い方がいいわけですよ。
そうですね。
結局、その時間、長い時間やればやるほどこういい。だから、いいなと思って。今から始めたら。
はい。
そこが羨ましかったです。
ああ。まあでも投資に使えるお金は我々少ないんで。
ああ、でも、うん、まあ、ちょっとずつ積み立てればいいかなと思いますけどね。その無理ない範囲で。
少ないし、なんか現実味がやっぱりないんですよ。お金を貯めた結果起こることに対して。
ああ。
だってなんか子供の学費とか意識しながら貯金できないですもん、今。
確かに、確かに。まあそういうのも僕もできてるかって言ったらよくわかんないですけど。
いや、でも、ファイナンシャルプランナーとかに。
ね。いや、しかも、僕、20代前半の時とかも全然お金なかったんで。だエンジニアだと、まあ、そこそこいいじゃないですか。給料って。
まあ。
だ多分ね、やっといた方がいいと思うんですよね。っていう。まあ、何のアドバイスだって感じなんですけど。そうですね。僕がだから20代に戻れるならそこを頑張るかもしれないですね。
ああ。20代から続けてったら、まあ、たとえ月、1、2万ぐらいしかやってなかったとしても。
うん。
結構すごい金額になります
よね。高な額になるんじゃないですかね。まあ、何に投資するかにもよりますけど。
はい。
そうっすね。普通にだから預金してるよりは全然いいっすよね。そっちの。うん、
まあそうですね。
はい。そう。
なんか、あれですね。やる気ない FM とか聞いてて思うのは、なんかマンション買うとか家建てるとかいう話ができるのはめちゃくちゃ羨ましいですよね。
ああ、そうですね。
なんだろうな。僕、実家がずっと学生の時は、まあ、親の、その、戸建て、うん、親が建てた戸建てで、なんか好き放題やってたんですよ。
うんうんうん、
なんか、夜の11時に友達とバカでかい声で、叫びながらゲームしてたりとか。でもなんか、こう、一人暮らしで、東京出てきてアパート住むってなった時に、あ、なんか、同じ屋根の下に他人がいるっていう状況が、
あ、
ちょ、もうどうしていいかわからなさすぎて、で、なんか、出ていく時も、なんだろう、出ていく時もっていうかなんだろうな、なんか自分のが毎月お金払って住んでる家なのに、画びょうを開けちゃダメとか、なんかすごいレベル低い話ですけど、これ結局なんか僕の家じゃないから、なんかいろいろ考えることあるんだな、みたいな。なんか、で、考えた時に、あ、なんか自分の家が欲しいな、みたいな風に思うんですけど、
うんうんうん、
でもまだそういう話してる人、周りにいないし。
なるほどね。
あ、もういんのかな、実は。
25歳ぐらいだ。そうですね。まあ多分、出てくる。地元とか帰ったらもしかしたら、なんか。
ああ、そうですね。
子供いて家買ってとかあるかもしれないですけど。東京の方に出てきてる人だとまだもしかしたら早いかもしれないですね。
少なくとも僕はまだそういう、人生のフェーズに行ってなくて。
ね。まあまだこれからですよね、きっと。
そういう話を現実味を持ってできるのがすごく羨ましい。
多分いつかそういう話題を多分ゆるふわでもやるんじゃないですか。何年かしたら。
この間銀行行ってきてさー、みたいな。うん、
めっちゃハンコを刺されてさー、みたいな。
いや、俺転職直後でさーみたいな。
ローンの審査うんぬんみたいな。
そうすると名前は変えた方がいいかもしれないですね。ゆるふわじゃねえみたいな。
そうっすね。ああ、でも、そうね。これからいっぱいありますよね、いろいろ。
ありますね。
うん。
いや、でも、それで言うと、まあ僕とふっくんとトシ知り合って、もうかれこれ10年になろうとしてますけど。
うん。
10年前になんかこう、積み立てNISAがどうとか話してる想像は一切できてなかったんで。そういう意味だとちゃんと我々人生前に進んでるなっていう気はしますね。
確かに。大人になってるなって感じしますよね。
ああ。
ねえ。なんかでもそういうのをさ、多分10年後とかに振り返るのも楽しそうじゃないですか。このポッドキャスト自体を。
そうですね、そうですね。
うん。
いや、それはありますね。
ね。
10年分の自分たちのこう雑談がインターネットに残ってるっていうのもすごいですけど ね。
ある意味恐怖ですよ、ほんと。
そうですよね。なんか、ディープフェイクでしたっけ、
うんうんうん、
ディープフェイク、映像であんだけのことできるんだから、多分音声ではとっくにできると思うんですけど。
ああ、できるでしょうね、音声ね。
それでなんか、菅井さんこういうこと言ってましたっていう風に音声合成で作られたりとかしたら大変です。
そうっすね。しかも僕なんかの語彙が少ないんだよ、なんか。そうっすねとか、うんうんとか、なんかそういうことしか言ってないから、割と安易にこう、捏造できそうな気がするんですよね。
怖いっすね。自分たちの過去ログとか聞いてます？
あんまり熱心には聞いてないですけど、なんかたまーになんかのタイミングで、ちょっと聞いたりとかありますね。
おー。
うん。昔の聞くとなんか、ちょっと今よりやる気あるんですよね。
はい。
特にリモートじゃなくて実際みんなで集まって収録したんで昔は。
はい。
なんかそういう時の聞くとちょっとテンション高いんですよね。
なるほどなるほど。
っていうなんかこう温度感の変化とかを楽しんだりしてます。昔の聞いて。
あ、なんか僕らも昔の方が元気だった気がします。その、まあ、なんか始めたばっかりの時って僕、うん、まあふっくんはその時すでに僕らより2年早く就職してたんで、社会人3年目とかだったんですけど、うん、僕らポッドキャスト始めたばっかの時は、僕とトッシー社会人1年目で、うん、なんか、なんだろう。まあ、ピチピチの新卒って感じで、
はいはい、
そんな仕事忙しくなかったんですよ。
うんうんうん、
でも、お互いにもう3年目とかになって、まあ、なんだろうな。それなりに責任とか頼られたりとかするようになって、で、あ、なんか、めっちゃ仕事疲れるわ、みたいな。そういうテンションで収録してんだなっていうのがある気がしますね。
なるほどね。フレッシュさ。
はい。
なくなってきてる。
ちょっと初心に帰った方がいいかもしれないですね。
そうですね。昔の聞き直してみるといいんじゃないですかね、まず。
たまにっていうかなんだろうな。ちょっと今もうエピソード80とかに入っちゃってるんで、
うん、
できない、やってないですけど、まだエピソードが40とかぐらいの時は、たまにこう散歩しながらエピソード1から順番に聞いたりとかしてましたね。
へー、すごい。
で、今は一応管理画面には、文字起こし検索実装してるんで、そこでなんか過去になんかこの話いつしたんだっけなっていうのを探して聞いたりとかやりますね。
もう僕らおじさんなんでなんか何話したか覚えてないんですよ。だから最近恐怖なのがなんかこれ多分一回話したなみたいなのがなんかありそうで、やっぱ何回も同じ話したくないじゃないですか。
そう、まあそうですね。
でもなんか僕はあんまり人から同じ話何回もされるの好きじゃないんで、自分はしたくないなと思ってるんですけど、はい、それ同じことやってすると怖いなと思って、はい、でも毎回聞くのは大変だから、なんかそういう文字起こしとかしとくのすごいいいなと思いますね。
なんかアラートとか出すといいかもしれないです、そのなんだろうな、まあこのセンテンスはエピソード何回でありましたみたいなのを出してくれると面白そうですね。
突っ込んでくれる。
はい。
それ欲しいですね。その投資の話はエピソード60いくつでみたいな。あ、やってたかみたいな。そうなんですよ。最近それが恐怖ですね。だから同じ話でそうなの。
同じ話か。あ、いやでも僕も多分してるんだろうな。してる気がします。僕は、うん、もうすでに。
まあでも逆に裏を返せば、まあ何回もしてる話って多分その人にとってすごい大事なことというか。
ああ、まあそうですね。
まあ、だからそうやって、なんか浮かび上がってくるものは、あるかもなと思いつつ。
なんかでも、文字起こしして、今はちょっと文字起こししてるだけなんですけど、その先でいろいろ面白いことできそうだな、みたいな妄想はしていて、まあ真っ先に思いつくのはやっぱり口癖とか、その人の。
ああ、ありますね。
とか、あとなんか最近一応、ゆるふわポッドキャストのサイト上でエピソードにタグをつける機能ができたんですけど、
うんうんうん、
そのタグとかもなんか自動でつけれそうだなとか。
ああ、確かに。
一番、まあ、なんだ、多い単語トップ3で固有名詞があったらそれタグに自動でするとか。
うんうんうん、
いろいろできそうだなっていうふうに思ってるんですけど、なんか、腰が重いですね。
それでも面白そうですね。口癖は、あれですね、その文字起こししなくても、やっぱ自分で編集で聞いてるんで、
ああ。
なんか、わかるんですよね。
わかりますね。
うん。またそうっすね、だな、みたいな。リアクションの語彙が少ねえな、みたいな。
あるし、なんか反省会しちゃいません、自分の中で。
ありますね。
ここなんか絶対こういう風に返す方が、
うん。
面白かったなとか。
そう
っ
す
ね。これ、うん、質問の答えになってねえなとか。
うん、わかります、なんか。結構、マークさんが、ちっちゃいボケとか入れてくるのに、なんかあんま拾いきれてないなっていう時とかあったりして。あー、みたいな。ありますね。
ありますね。
もしかしたらでも、それを通じてこう、会話力とか上がってんのかな？
あー、ポッドキャストを通じてですか？
うん、どうなんですかね。
どうなんですかね。あんまりこう上がってる実感はないですけどね。
僕もないですね。
結構ふっくんとかは、
うん、
なんかラジオが好きで、もともとそのポッドキャスト同行の前から、
うんうんうん、
で結構そのラジオの司会のやり方をまあ勉強してっていうとちょっと大げさですけど、でそれでなんかこう自分が、企画というか話題持ってきた時に。なんか、それをちょっと意識してやってんのかなって思える時もあって。そういうふうにこう、なんだろうな、自分の中でこういうふうにやるっていう、あ、こういうふうにやるといいんだっていうインプットをして、で、それを、 自分で噛み砕いてアウトプットするみたいな風にちゃんとやってる人は、ポッドキャストを通じて、なんかこう、トーク力上がってんのかもしれないですね。
伸びてる。
はい。
なるほどな。偉いですね、でも。
いや、偉いですね。
ちゃんと分析して、実践して。
はい。いや、
見習いたいですね。
見習いたいですね。
うちのメンバーにも見習ってほしいですね、なんか。
あれですね、今回まあ、僕と菅井さんで収録させていただいてるんですけど、まあ、ぜひ、来月か、そんくらいの時には、今度はマークさん、駿河さん、ふっくん、トッシーの4人。
ああ、すごいですね。
っていうのを、勝手に妄想してるんで。
すごい回になりそうですね、なんか。
僕と菅井さんは、よかったらまたマイクミュートにして、
そうですね。
覗き見してました。
オーディエンス枠で、ちょっと。
はい。
もしくは僕と MK なんか副音声を、収録しながら。
ああ、いいっすね、それ。
いいかもしれない。いやー、そうか。それいいな。
まあ。
ぜひ。
ぜひぜひ、お願いします。っていう感じで、まあ、結構、ショーノートに書いてることはさらっていきましたが、何かこう、お話ししたいことって他にあったりしますかね。
もう出し切りましたよ、ほんと。自分のポッドキャストが毎週なんかいろいろひねり出して喋ってて。
はい。
ほんとね、話すことない、ないんで毎回エヴァンゲリオンの話してるっていう。お前ら何回エヴァンゲリオンの話してんだよ、みたいな感じになってる。
はい。
大丈夫です。お互い、これからも、末永く頑張っていきましょうっていう。
はい。
それだけです。
頑張っていきましょう。
はい。
じゃあ、せっかくなんで、最後にもう一度、やる気ない FM さんの宣伝をお願いします。
あ、いいんですか？これ、いつもマークさんがやるやつなんですけど。
あ、大丈夫です。
やる気ない FM っていうポッドキャストやってるんですけども、やる気ない FM ファンクラブってやつがあるんで、もしよかったらそちらの方もぜひ見ていただけたらと思います。はい。以上。
はい。じゃあ、そんな感じで、エピソード81話、やる気ない FM から、菅井さんをお迎えしました。そうですね。ショーノートに、まあ、やる気ない FM だとか、やる気ない FM ファンクラブのリンク貼っておくんで、ぜひ皆さん、見てみてください。っていう感じですかね。
はい。
はい。じゃあ、ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆるふわ .com/81にあります。番組に関するご意見ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープゆるふわをつけてツイートしてください。今日のゲストは、菅井さん。ん？菅井さん。
どっちでもいいっすよ。
菅井さんでした。改めてありがとうございました。
ありがとうございました。